あれ？ちょっと待ってくださいね。あ、できてますね。はい、いきます。もう一回画面共有します。それでは、本日、2017年11月19日版ですね。時間と場所と仕事を選べるスキルを手に入れよう。いきたいと思います。よろしくお願いします。まずですね、これまで参加してきた、来てくださった方々からちょっと質問があったので、ちょっと質問に対する答えからいきたいと思うんですけど、写経を僕やりますって言いますね、セールスライティングするときに。で、まあ中には写経をしなくてもいいとか、しない方がいいですよって人もいらっしゃるんですけど、ちょっとそこら辺、写経をするときに、どういう気持ちで、小野は写経をしてるんですかみたいな話になったので、マーボー君、カメラオンですけど、大丈夫でしょうか。OK だ、あるです。今、僕 のスイスにいる友人ですね。大学の先生やったの。何でしたっけ。うん。で、写経するときにどういう意識を傾けてやってますかって言ってるんですけど、僕、写経に関しては、多分ね、大きく3つぐらいの役割を僕、自分に課してるんですよ。一つはシンプルに、一日の日課として、仕事を開始するための儀式。つまり、写経をやることによって、すぐにこう、ライティングをする脳みそに切り替えるための儀式としての位置づけなんですよ。で、このためであれば、基本的には何も考えなくて大丈夫。ただ単にそれをやることが、スイッチを切り替えるための儀式なので、そういう位置づけでやっています。で、二つ目として僕が考えているのが、語彙を増やすため。語彙を増やすため、文章の、引き出しを増やすために、こういう言い回しとかこういう言い方があるんだっていうことを、意識して手でこう書いて覚え込ませようとしてるってやつですよね。で、三つ目としてこれ考えられるのがですね、これがちょっと一番多分実践的な使い方なんですけども、すでにどのスワイプファイルを使って、どのセールスレターを参考にして、セールスライティングをするかをもう決めてしまっているので、そのセールスレターを書くために、真似しようと思っているスワイプファイルを手書きで書き写す。つまり、これから使うから手書きで書き写すっていう感じでしょうね。そのためにやってます。ですので、どのレベルによって意識するか意識しないかってのはちょっと変わってくるんですけども、もちろん日課としてやるんだったら、スイッチとして、仕事を開始するスイッチとしてやるんであれば、特に意識しなくても大丈夫です。ただし、スワイプファイルとして使うために手書きで写経をするということであれば、まあ今日これから説明する話ではあるんですけども、そもそもこのスワイプファイルは誰に何を約束するセールスレターなのか。誰に何を約束するセールスレターなのか。例えば、今日これから5つの気づきレベルと、6つのリードタイプまでちょっと全部説明しないんですけども、例えばオファーリードとかストーリーリードってあるんですよね。このスワイプファイルを見た瞬間に、これはオファーリードなのか。ということは、誰に対するセールスレターなのか、いわゆるハウスリストなのか、コールドリストなのか、フロントエンドなのか、バックエンドなのか、っていうところまでが、考えて僕は書くようにしています。で、他に意識すべき点はどういうことかっていうと、自分自身が、僕自身が、どこでグッときたかですよね。例えば、僕の場合、あんまり今、写経に時間取ってなくて、まあ、儀式のためにやってるっていうのもあるので、そんなに時間を取ってないんですけども、多分今、皆さんあれですよね、僕の顔が見えてますよね。ちょっと小さい画面かもしれないですけど。で、例えば、こんな感じで、一回ちょっと画面変えましょうか。一応ちょっと念座の画面変えますね。こんな感じで写経を僕してますね。で、結構これ小刻みに日程が入ってるんで、まあ2、3行ぐらいしかやらない日もあるんですよ。まあ基本的にはやっぱ2、3行が多いですね。儀式のためにやってるような感じなので。一方で、丸々1ページ使って書く場合もあるんですけども、じゃあ、この時に一体、じゃあ僕一体何をやってるかっていうと、本当は2、3行で終わりたいんですよ。あんまり時間取りたくないので、儀式なのでね。だけど、書いてるうちに、書き進めたくなっちゃうときってあるんですよね。それはつまり僕自身がグッときた瞬間なんですよ。だから僕みたいなタイプだったら、この写経中にどこまでこう長く書き続けるかっていうところが一つの意識するポイントになってます。自分にとっては。つまり 今日は長く書き続けたってことは、多分僕自身がグッとする瞬間があったんですよね。だからこそ長く書き続けてるんで、そこで考える。じゃあ一体なんで僕はここにグッと来たんだろうか。挑発されたのかとか。なんか今悩みに触れてくれたのかとか。であるんですよ。で、こうすると、だからちょっと一回ここでまとめると、実際にこれから各セールスレターのためにスワイプファイルを手書きで写経するということであれば、自分がどこにグッと来たのかっていうのをちゃんと一回そこで止まる。その上でなんでグッと来たのかを考える。できれば手書きでメモを書き写しておく。そういうのは最低限やった方がいいです。あとは5つの気づきレベルとかを学ぶのであれば、このレターはどの気づくレベルの対象にやってるのかというのも考えるといいと思います。そこまで分かると、このレターはお客さんから聞かなくても、フロントエンドなのか、バックエンドなのか、アップセルなのか、クロスセルなのか、までは自分で推測できるようになってきますので。そうすると、要はそこまで、知識があると、判断する材料を持つことによって、考える引き出しが増えるっていう話なんですけども、まだそういうふうに意識した方がいいと思います。で、その上で、個人的にこのね、写経の、あんまりここで長くなってもあれなんですけど、面白さっていうのは、やっぱり書いて、書けば書くほど、あとは実践で使うものを書けば書くほど、極力、実践に使うものですよ。だから僕は例えば、ここに木坂さんという方が書いたレターが多分ありますね。こういう、1日を72時間にする方法とか、ってのがあるんですけど、例えばこれなんかも、僕は自分のレターで使うから、まあ、これを手書きで書き写したってのもあるんでしょ。だから、これから使うものをやっぱり実際に書き写した方が、より、身になるとは思います。身につくとは思います。で、多くの方が、写経をやんなくてもいいですよとか、写経をやんない方がいいですよっていう理由っていうのは、別のところに理由があって、例えば、俺が写経をやれば書けるようになりますよって言ってるから、写経をやれば俺は書けるんだっていう人も、やっぱ中にもいらっしゃるんですよ。で、それは確かに嬉しい話であるんだけども、実践で書かないと、レジを鳴らすレター書かないと、写経してもセールスレターで、生計を立てるとか、独立起業するっていうスキルにはならないので、これを、写経を理由に、肝心要のセールスとか、実践でレターを書くってことをやらない方がいらっしゃるんですよ。で、そういう方々に警鐘を鳴らすために、いや、写経をやるだけだと意味ないでしょ。写経だけでなんとかなると思ってるんだったら、やんない方がいいですよ。っていう意味合いも僕はあるんじゃないかなと思ってるので、やるやらないで言ったら、どっちでもいいと思います。ただ僕はやってます。なんでかっていうと、自分自身のこれ儀式でもあるのね。もう一回繰り返しになりますけど。というわけでちょっと長くなりましたが、本編の方に移りますので、いきますね。また画面共有します。はい。ではですね。はい。本日のセミナー内容なんですけども、まず本日のゴールを説明して、で、自己紹介。まあ、この2つと本当に今日パンパンパンっていきます。で、3番、なぜ時間と場所と仕事を選べるスキルを手に入れたのか。まあ、これもちょっとポンポンポンと飛ばしていきたいと思います。で、4番、レジオならセールスライティングの学び方。で、特別性はここで人種バレットの話ですね。ここちょっと今日長めにしますので。で、5番が現状維持バイアスの外し方です。では、いきます。本日のゴール、レジオならセールスライティングの学び方が分かった。現状維持バイアスの外し方が分かった。で、特別編。今日これ加えましたね。今日専用です。スワイプファイルの選び方が分かった。割とセールスレター書くときって、スワイプファイルをそもそも決めるっていう選択をする人がいるかどうかって話もあるんですけど、意外と書き始めの段階で自分で僕はね、セオリー持った方がいいと思うんですよね。いたずらに考えない。悩まない。まあ、下手な考え、休むに至りっていう言葉がありますけど、そのちょっと解釈は僕は何とも言えないんですが、その、まあ、額面通りに受け止めると、必要がないところで結構人って考えてしまうことが多い。じゃあ、その考えるっていうのは、悩んでるに過ぎないというかね。その悩む時間を、一日の中で使うよりか、悩むことに時間を使うんだったら、僕は、あるセオリーのもとで、スワイプファイルとか決めた方が、より お客さんにとっても自分にとってもいいよねと思う。まあ、このやり方を推奨してます。では、いきます。で、2番、自己紹介。今日多分今のところ皆さん参加されて、あ、そっか。もしよかったら、僕の個別コメントでいいので、プライベート、僕個人宛てで構わないので、このズームのチャット機能を使って、セールスライティング学び歴とかをチャットで丸年と書いてもらうと幸いです。もうすでに送ってくださっている方は大丈夫ですので。はい。で、まあ、おなじみなんですけどね、自己紹介から。2003年から2012年にかけて、まあ、友人と立ち上げた会社の役員兼社員になってました。で、人生のベクトルはタイだって決めて、結婚できたのはこの会社のおかげなんですよ。なんでかっていうと、妻と知り合って、妻と結婚しようと思って、じゃあやっぱりタイと日本をなるべく自由に往復できた方がいいなって当時から考えていて、このためには普通の会社員だとやっぱり時間の制約がかかってしまうと。で、妻を日本に連れてくるつもりもなかったので、だったら、ブライダルの事業を立ち上げて、で、それで、なんだ、ブライダルの事業を立ち上げて、成果を出して、成果を出したらタイに行くっていう生活をしようって決めたんですよ。で、結果結構なかなかうまくいって、多分年間で2500万から3000万ぐらいの売り上げがあってね、実はこの顔で、まあ、ちょっともうちょっと痩せてましたけど、この写真に書いてある通り、関西のゼクシーとかに登場して、僕が作ったプロフィールスライド結婚式に流すような、二人の出会いをこうストーリー化して流すんですけど、二人を知らない人でも泣いてしまうみたいな、そういうこう秀逸な、まあ秀逸で自分で言っちゃいけないですけど、そういう秀逸なコピーをゼクシーのセールスライダー、コピーライターさんが考えてくれるほど、割と好評でした。で、おかげさまでタイには1ヶ月に、ね、訪問できてました。あ、いろいろチャットもありがとうございますね。確認しながら行きますので、はい。で、ブライダルの事業は制作する本数の売り上げ決めちゃうんですよね。まあ大体20万から25万円ぐらいの、スライドですね。プロフィールスライドが主流だったんですけど、大体それって1ヶ月で作っても全部合わせて10本ぐらいが限界だったんですよ。あとは安価なフォーマット形式のものもあったんですけど、まあ、大体1ヶ月も200万から300万ぐらい売り上げてしまうと、僕の制作できる本数は頭打ちになってしまったんで、じゃあ、これ以上事業の売り上げを伸ばそうと思ったら、どうしようとかなって、僕のように作れる人を増やすっていう選択はあったんですよ。ところが、僕のように作れる人を増やすっていうふうな選択が当時はできなかったんですよね。なんでかっていうと、これって機械的にこう、もちろん作れる部分もあるんですけど、スライドっていうのは、こう僕らとこう呼吸するじゃないですか。僕のスライドの特徴っていうのは、シンプルに、まあ今この画面見てくださってる通り、文字と写真と音楽だけで作るんですけど、呼吸するかのように文字とか写真も出すことによって、人をその物語に引き込んでいくってことをやったんですよ。でよくは僕はコピー書くときも、リズムが大切とか、韻を踏むって大切ですよって、まあ、結構古典的なテクニックだと思うんですけど、をよく言ってるんですけど、なんでかっていうと、それを使うことによって、物語によりこう引き込むことができるんですよね。呼吸するかのように文字と写真を出していくことによって。で、これって誰でもできるかなと思ったら、どうも誰もできない、誰にもできることじゃないんだなって気づいて、何回言ってもタイミングが全然違っちゃうんですよ。その人にとっては僕と同じことをやってるつもりなんだけど、僕と実はですね、テキストとか写真を出すタイミングを 0.05 秒単位でこだわったんですよ。0.05 秒単位って、いや、そんなの人間に察知できるペースじゃないんじゃないのって人が言うんですが、僕にとっては違ったんですよ。0.05 秒単位っていうのが。だから、文字を出すタイミングを 0.5 秒ずつずらすことによって、ちょっと違うなって感じだね。例えば、ポーン、ポーン、ポーン、ポーンって進行していたストーリーが、ポーン、ポーン、ポーン、ポーン、ポーンとかってなったら、なんか違うなって感じるじゃないですか。この微妙な違いをスライドで反映させることによって、引き込んでいくってことをやってました。すみません、ちょっと話が長くなりました。で、自分自身がだからボトルネックになってしまっていて、自分が時間を費やして、何かを生み出すことの限界が見えたんですよ。もちろん個人的にやってる事業だったらいいですよ。会社としてやってるので、売り上げを伸ばし続けないと、会社の皆さんが幸せにならないんじゃないですか。例えば僕だけなんかね、お給料たくさんもらって、他のみんなは、 僕がどんなに売り上げを上げても、もう売り上げの限度は決まっちゃってるん で、それをじゃあみんなに分け与えないといけないわけですよね。でも、そのために僕はじゃあ、もうじゃあ、僕の働く時間は同じだ。僕が生み出す価値も同じだ。じゃあ、僕の取り分を減らすかっていうと、なかなかその選択が難しかったわけです。残念ながら。だったらもっと売り上げ上げなきゃっていう話だったんですけど、それができなかったんで、他の法人部門、翻訳の部門なんですけども、それを担当することになりました。しかしですね、その事業の売り上げを伸ばすことができなかったんですよ。東京来てからずっと担当して、東京来る前から担当したんで、だいたいまあ8年間ぐらい担当したんだけども、最後の2年間ぐらいは伸ばせていたんですが、まあ、コピーのおかげでね。でも全然伸びることができなくて。で、それどころか1年でメンバーが変わってしまうんですよ。スタッフさんが。でこれどうすればなんかノウハウとかやり方が定着するのかなっていうのがあって、まあ来る日も来る日もそれで悩みながら、で、残業代出せる会社がなかったんで、僕が部下の仕事を引き受けて、早めに返して、で、自分の仕事は始発でやってきてするみたいな、そういう生活を繰り返してました。で、気づいたらブライダルの時は 1ヶ月に一遍包帯できてたのに、1年7日の包帯に変わってしまって、ゴールデンウィークとお盆と年末年始だけですね、2日か3日ずつだけ帰ったんですけど、まあ、気づいたら長男は幼稚園行ったんですよ。そしたら幼稚園行ったら、僕の長男、友也って言うんだけど、友也が僕を見る目が知らないおじさんを見る目だったんですよね。知らないおじさんを見るかのような目をして、僕に対して、お父さんって言うんで、なんかこう、なんて言うんだろうな。感情が困らない目でお父さんって言われてもあんまり嬉しくないわけですよ。で、それどころかやっぱり、このままだ僕は絶対後悔するなと思ったので、コップの縁からストレスが滴り落ちたのか、感情のコントロールができなくなって、営業後、有楽町線で代表と感情的に怒鳴り合う。涙を流しながら、僕はですよ。涙もろい子なので。で、それでもまあ、代表にはお世話になってる。なんでかっていうと、結婚できたのは代表がブライダルの事業を認めてくれて、それを一緒に進めてくれたからなんですよ。関西ゼクシーだって当時30万とか多分そのぐらい広告費を1ヶ月使ってると思うんですけども、まだ売り上げが立つかどうかわからないのに、ある意味こう、自分が、その代表が僕のスライドで結構感動したんですよね。それを体験できるから売れるはずだっていうのがあって、そこでなんか先行投資ですよね。ある意味、まあ、爆地みたいな感じかもしれないですけど、それでやってくれたので、なんとか恩返しをしようと。で、思って、アタックセールスアソシエイツ、たまにブログに登場しますけど、横山さんのセミナーに参加して、営業のやり方を僕自身変えていこうというふうに考えました。で、ただしですね、横山さんのやり方っていうのは、ジャイアンツ効果。繰り返し繰り返し訪問して、何度も何度もこう、顔を突き外せることによって、親近感を抱いてもらうっていう、そういうジャイアンツ効果を考えた営業手法だったんですよ。でも、うちの会社は、僕がいた会社は、営業マン不在だったんですよ。翻訳コーディネーターっていう人が、会社にいて、電話とパソコンを使って、翻訳担当者に翻訳を割り振りながら、クライアントの電話も受けて営業する。もしくは、依頼に対して、クロージングをする。という感じだったんですよ。だから基本的に会社にいないと成り立たない仕事だったので、横山さんやり方難しいな。って思ったんですよ。で、一方で、まあ、相変わらず部下の尻拭い。要は、あんまり働かなくなってしまったんで、それをして、つけがたまったのか、さらに部下は働かない。7時になったら、僕のことを気遣うでもなく、まあ、一声ね、いや、おさんなんか毎日終電で大変ですね、って言っときながら、じゃあお先に失礼しますと。まあ、しょうがないですよね。今までそういうふうにやってきたんで。で、そんなふうになってって、ある日、まあ、もうこのままだと俺はもうダメになってしまうと思った時に、Facebook で先輩がいいねを押した方が、この右にある、世界一シビアな社長力養成講座だったんだよね。で、ここで登場したのが、壊れ窓理論という話で、ニューヨークの元市長だったジュリアニさんという人がやってですね、犯罪をなくすための方法論でもあるんですけど、窓ガラスが、ビルがあって、窓ガラスたくさんついてますよね。一個でも割れてると、いずれ全部割れてしまう。要は、まあ、荒廃していくって話なんですよ。だから、犯罪を、どんな些細な犯罪でも認めたら、それが広がっていってしまう。だからこそ、どんな些細な犯罪でも取り締まらなければいけない。って考えてジュリアーニさんは徹底的に犯罪を取り締まって、ニューヨークが割と安全な街に変わっていったって話なんですよ。で、まさにこの話を聞いて僕はそうだと。今まで僕がやったのは壊れ窓を増やす行為だったんだと思ったので、意を決して翌朝に、 部下を呼び出して、お前らのせいで俺はいつまでやっても帰れないじゃないか、この時間泥棒みたいな話で始めて、壊れ窓理論の話をして、責任持ってちゃんと仕事していかないとならないですよねって話をしたんですよ。もう辞められてもしょうがないって覚悟でやったんですよね。そしたら部下が変わってくれまして、事業がうまく回れるようになったんですよ。本当に面白いですよね。人って本当に変わるんだなと思ったんですよね。ちょっとしたきっかけで。ただもちろん、まあ今日また話しますけど、現状維持バイアスがかかるんで、今までもう7時には帰れたのに、6時、7時には帰れたのに、8時、9時になっちゃうみたいな。ああ、なんでこんなことする必要があるんだよっていうのがあるからこそ、行動管理をしてあげる必要があるって話もあるんですけども、まあ変わったんですよ。まあマインドが変わればやっぱりやりやすいですよね。目標設定もちゃんと できて、売上が今8000万だけど、1億回復したら、ボーナス必ず出るから、そこを目標設定にして、そのためにメールを毎週毎週お客さんに送りましょうと。要はメールセールスを僕始めたんですよね。ダンケルに興味を持ってコピーを試したっていうのは、まあまあそのメールセールスなんですよ。それをやることによって、あとは必ずそれを徹底させたんですよ。それによって、売上が既存顧客から上がるようになったんですよね。今までは既存顧客からの売上が読めなかったんですよ。確かにこの時も読めたとは言えないんですけど、明らかに既存顧客からの売上の割合が変わっていったので、あ、これは本当になんだ、いわゆるダイレクトレスポンスマーケティングというところ のまずはハウスリスト、リストがあるんだったらそこにアプローチしましょうというのは本当なんだなというふうに気づいた瞬間でした。で、このまま、まあ、会社うまくいけば、俺もまた再びタイに行けるかもしれないなと思ったんですけど、そんな時にですね、ちょうど12週間とかを買って、10万円ぐらいはもう投資した時に、アプレンティスが登場したんですよね。で、これ金額見てびっくりして、まあ、50万円を48万円とか47万円に行ったんですよ。で、これまでは会社の売り上げを伸ばすためっていうふうに、まあ、自腹ではあったんですけど、購入したんですが、さすがに50万円は会社のためには難しかったんですよ。だってもう貯金もないし、ただし、この時は、金曜日で会社を休めないなと言い訳にスルーしたんですよ。ちょっとほっとしましたね。ところが、見透かしたように土曜日コースが登場したんですよ。まあ、これはセールスの鉄則で、出口は1個なんですよね、まずは。で、金曜日コースが埋まったから、土曜日コースにセールスを始めたっていう寸法なんですけども、で、初めて自分と向き合ったんですよ。いや、これは、確かに、まあ、ちょっとこれも言い訳っぽいんですけど、このまま会社でなんかやったとしても、本当に僕はタイに行けるかどうかで分かんないよねって思ったんですよ。なんでかっていうと、実際に事業の売り上げは回復して1億突破して、じゃあ部下たちのボーナスは出たんですよ。ところが、僕自身どうなったかっていうと、逆に報酬は下がって、休みは変わらなかったんですよね。なんでかっていうと、事業、僕が担当した事業は良かったけど、他の事業が下がったからです。まあそんなもんですよね。役員だから全体責任になっちゃうんだ。だからこれはもうちょっと難しいなと思ったんで、とはいっても恩返し。こうしなければいけないっていうふうに僕は教わってきたからなとはずーっとあったんですよ。だからもうこれをなかなか捨てることができなくて。だけど、長男は3歳になろうとしていて、次男も生まれようとしていたと。で、偶然にもカードの残高が50万あったんですよね。で、これは一気ってことなんじゃないかと。もう今までなんか僕は自分の人生をね、なんかいろんなこう言い訳をして、誰かに譲ってきたりしたんで、例えばまあ今これ見てる麻婆君も、麻婆君には行ったことないかもしれないけど、僕は中2の後半か中3の最初で、最後の生徒会の選挙があったんですよ。で、その時、僕は生徒会長しようというふうに思ったんですよね。先生にも言われてたし。だけど、ある、なんか内申点が足りない、ちょっと、僕の友人から、いや、小野君は全然大丈夫だから、僕に会長譲ってよって言われて、譲っちゃったところだったんですよ。で、別にそれはそれでよかったんだけど、僕、それ、父親に言われまして、いや、お前な、人生には流れってものがある。流れがあって、お前は生徒会長、あの時やるべきだったのに、誰かに譲るってことをしちゃったら、流れが良くなくなるんだよと。で、話になったんですよ。確かにそれ言われてみればそうだなと思って。でも、そういうことの繰り返しだったんで、僕は割と。だから、自分の人生を本当にここで取るのか、どうするのか、決めるときだと思って、まあ自分の人生を取ったところですね。まあ締め切り10分前くらいに、近所のセミナー部分に駆け込んで、まあ申し込み書をファックスして、着信が1万円払えば一体に良かったんで、1万円払って振り込んで、その後カードローンから47万円、まあ合計48万円ですね、を振り込みました。 で、まあ、それで今に至るんですけども、まあ、こんな感じで、これ、ダイル出版さんから2013年の2月から12月にかけて、僕が購入した商品一覧なんですけど、赤線引っ張ってる上が会社と恩返しとしての自己投資ですね。だいたい10万円ぐらい使ってます。アプレンティス前です。で、アプレンティス後は自分の人生の自己投資というところで、お金が入ってきてはもうここに費やしてましたね。まあ、だいたい90万から100万ぐらい使ったんですけども。まあ、結果はまあ今に至ってるんで、まあ、この自己投資は良かったんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、ここだけは自己紹介。あ、これおまけでね、まあ、この何回もちょっとお見せして、恐縮なんですけども、はい、1年間でダイレクト出版の当時、レスポンスチーム、まあ、コピーとかのチームですよね。今、山田さんが多分責任した。今違うのかな。でも、山田さん、ちょっと前までは寺本さん。今、山田さんが責任者だと思うんですけども、そこのチームの商品を100万円買うと、これが来るんですよ。で、これがちょうど2013年の12月24日に来たんですよね。すごいクリスマスプレゼントみたいな。半分、クリスマスプレゼントというか、冗談みたいな感じだったんだけど。まあまあ、100万円使ったから僕はこういうふうになりましたよって、半分笑い話のような、まあ、自己投資の、証拠です。はい。で、3番目。なんで時間と場所の仕事を選ぶんですけど、転任したいのか。まあ、僕の場合は、今の話の流れであった通り、まあ、一つ、明らかだったのが、長男との関係性なんでしょうね。長男を僕を見る目が、もうあまりも冷たいんですよ。もう本当に冷たくて。なんか、お前は、氷の女王かみたいな。氷の女王って何のかって話なんですよね。とにかく、まあ、そういう目だったんですよ。もう、向き合うことができないんですよ。冷たすぎて。だこれでまあ次男も生まれたけど同じようになったらもう本当に嫌だなと思ったのがあったんで、やっぱり僕はその子育てやっぱ対でしたかったんですよね。妻にとっても居心地がいいし、だからタイに行くっていう選択を僕は捨てることができない。であればやっぱり時間と仕事と場所、時間と場所と仕事を選べるスキルを身につけなきゃいけないということで、セールスライティングに行こうというふうになったわけですよ。でところが、セールスライティングスキルを得たいと、ダイレ出版さんをはじめとするプログラムを購入しても、投資というよりは浪費になってるっていうふうに感じるんですよね、多くの方々が。それほど僕にとってはパターン化してます。多くの人が大体こうなってしまってるんでしょう。なんでかっていうと、もしも浪費になって、投資になってるんだったら、途中でやめないですよね。いや、まあ、やめてもいいんだけど、やっぱ向いてないって気づいたら。でも、やめてってしまうケースがあまりにも早い。半年から1年で大体やめてってしまう。だから、それって、その前にちゃんと考える必要があったんじゃないかなと僕は考えてるんですよね。もしくは、また言いますけど、現状一バイアスを外す必要があったんじゃないかなというふうに考えています。まあ、ただ、それほど浪費になってるんじゃないかなっていうのがパターン化してるんでしょう。自分がどう生きたいのか、自分がどうありたいのか、これを知らないならば知ることから始めた方がいい。これは何だかっていうと、高度のエネルギーになるからですね。だから僕ね、例えば眠いですよね。例えばこう勉強して仕事もして、勉強もしてコピーをね、で、レター書いて、あー眠い眠い、どうしようどうしようと。もちろん寝た時がいいこともありますよ。頭好きでしょうね。でも、それでも、どうやって自分をこうなんかコントロールするかって言ったら、寝た瞬間に、あ、ここで俺は納品したままを寝てしまったら、長男からまた冷たい目で見られるかもしれないみたいな。あと、そういう恐れがあるわけですよね。あとは、いや、さすがに周りの皆さん、そんなに僕のことなんかね、見てるとは思わないけれど、なんか昔から僕なんかでかいことばっかり言ってて、内閣総理大臣になりたいですとかね。あ、そのこと言ってたんですよ、昔ね。で、なりたいですとか言ってて、何もやんなかったらさすがに怖いな、みたいな。まあ、そういうのはありますよね。人それぞれだと思いますけど。そういうのは僕にとっては心のエネルギーになるわけですよ。何くぞみたいなね、感じで。あとはまあ単純に、レジを鳴らせるようになってくると、お金が実際目の前、まあ目の前に実際にね、現金が積み上がってくるわけじゃないですけどね。銀行の通帳を見て、あ、なんかお金が増えてる。なんか嬉しいわけですよね。あれも結構僕はそういうこうなんかちょっと些細なところに喜びを感じるというか、こうなんか、ちょっとずつこうなんかお金が入る。もちろんドカンで入ったら嬉しいですよ。ドカンでゴーンとね。この間すみません。ちょっと余談ですけど、ブログでも書いたんだけど、バンクの利用会って僕初めてね、1000万円の札束見ましたよ。目の前で。こう、アクリル板を隔てて向こうに1000万、1000万円はあったのかな？まあ1000万の札束ありましたね。あ、こんな豪快な人がいるんだなと思いましたね。いろいろこう、あれもエネルギーの人生になりました。だ人によってはだからこういろいろあるんです。例えば僕だったらで、小野さん、こんなことも知らないんですかみたいな風に来ると、結構こうね、燃えるんですよ。何をみたいな感じで。 人によってこう心理トリガー、要は、トリガー、引き金になるポイントと違うと思うんですけども、自分の引き金になるポイントを知ることによって、それが行動のエネルギーになるとも言えますよね。例えば、セールススライディングスタートアップガイドでは、この自分のことを知るために理想の一日を書き出すとか、できること1000個書き出すってことをやってるんですよね。お手元のある方はぜひちょっと見てほしいと思うんですけど、もしこれ画面に映ったら、このまあこの一章っていうのが、その一番最初にやった方がいいんですよって話なんですけど、今はなんか割と結構多くの人が言ってますけど、僕はコピーを学ぶんだったら、まず一番最初にどっちかというと セルフイメージというかマインドセットの部分が必要ですよって話をしてるんですよ。だから第一章がなんで、セールスライティングスタートアップガイドなのになんで、セールスレターじゃなくてマインドセットの話なんだって、そういう理由なんですよね。まあ、ここに書いてあるので、ぜひちょっと機会があったら読んでみてください。あとは、まあ、他にこれまで時間とお金を費やしてきたものを、見てみるといいと思います。で、またこれが主張になってるか。あなたじゃなければ言えない話になってますかってことですよね。厳密に言うと、あなたじゃなければいけない話っていうのを作り出してもしょうがないんで、あなたの人生経験を誰かが聞いたときに、その話はあなたの人生経験とフィットしますかって話でもありますよね。例えば僕がそのポルシェが欲しいって言っても、じゃあ僕の人生においてポルシェがどれだけの重要な位置づけがあるかっていうのが背景から見えてこなかったら、別にポルシェなくてもいい話になっちゃうわけですよ。人から自慢される車が欲しいみたいな話だったら、別にポルシェなんだけども、ランボルギーニだってマセラティだって どっちかというとマセラティの方がいいですよね。名前的にこう、まあ名前的にですけどね、まあ、そんな話です。多くの人は〇〇と考えているが、僕は三角三角だと考えている。これがだから主張の鉄板の方だっていうふうに、木坂さんという方が言ってました。あとは、島田さんという方なんかはですね、ピーター・ティール、ペイパルなんかを共同創業した方なんですけども、ゼロトゥーワンという本の中で、賛成する人がほとんどいない、あなたにとって大切な真実は何だろう。この質問に対する答えが、どっかで聞いたような話だったら、それは違いますよね。っていう話をしてました。まあ、参考まで。インターネットを使ってももちろんこれ答え出てきませんね。なんでかっていうと、あなたにとって大切で、他の人は真実だと思ってないけど、あなたにとって大切なものは何ですかって質問に対して、インターネットで出てくるのは、他の方が言ってることですよね。一般的な話じゃないですか。ただ、あなた自身が何を考えてるかっていうのは、あなたの中にしかないわけですよ。答えは自分の中にあります。もしくは体験から自分の中に生まれてくるものだと僕は考えてます。だからこそ、いろんな体験、新しい経験をね、していきましょうよっていう提案を僕はしてるわけなんですけども、で、ここでもしよかったらですね、今日のセミナー初めて参加する場合は、あなたはなぜ時間と場所の仕事を選ぶんですけど、手にしたいのですか。で、チャットで僕宛に、送ってください。まあ、もし時間がなければメールでも構わないんで。いや、振り返るきっかけになると思うのね。この一応ウェビナーで参加してるってことは、多分このスキルを手にしたいはずなので、一緒にちょっと、まあ、書いてくださると幸いですので、よろしくお願いします。もしくは、この ono@beta-control.co.jp でも、あとは、まあ、僕が普段メルマガをいつも送ってるアドレスでも大丈夫ですので、ぜひ、お送りください。よろしくお願いします。はい。で、これが今日の多分、最大のポイントですね。レジオンならセールスライディングフルを学び方。これは、今まで通りちょっとジャーッと流していった後に、人種があると特別損じたいと思いますので、よろしくお願いします。ですね。ちょっと待ってくださいね。はい。最初よりも多くの方が参加してくださってますね。一言また一つまた言ってきますと、質問等ありましたらご遠慮なく、チャットでくだされば、時間があればこのまま生で回答しますし、時間がなかったら後日、メール等で回答したいと思います。で、なので冒頭で、写経についての質問に関しては、どこに意識していった話は、ちょっと思いつくままに、冒頭で喋ってしまったので、また今日のこの映像と音声は、後日、アップロードしてお送りしますので、そこをご確認くださればと思います。では、4番に行きたいと思います。質問はご遠慮なく。で、まず、24日に紹介したのがこれ、影響力の科学、セールスライターとしてやっていけると確認したセールスライターがこれですね。スワイプファイルはあなたは半年で50万ドル稼ぐ勇気がある。これ、ジーン・シュワルツの投資関連の本かニュースレターか、まあ、そのあたりの情報の、セールスですね。で、ハウスリスト向け。 あ、なので、ハウスリー、ジーン・シュワルツがハウスリーとかどうか知らないですよ。これはダイレクト出版のハウスリスト向け、当時多分12万リストぐらい多分あったと思うんですけど、そのリスト向けなので、ということでこれを僕は選択しました。で、その内容の難解さ、分厚さ価格1万8000円から、挑発という心理トリガーを使った。これまた今日は後で説明します。ケーススタディの感じだね。で、結果はどうなったかっていうと、初日か2日目の午後にオーダーボーナス分請求してくださいって来たんですよ。これ報酬額は最初10万円。10万円で、損益分岐点が600万円だったんですけど、600万円超えたら、プラス5万円支払いますっていう契約だったんですね。で、これが初日か2日目の午後に小野さんボーナス分、つまり5万円も請求してってきたので、損益分岐点を超えたっていう瞬間だったんですよ。で、結果的に、2000万円超えてると担当の当時は森金さんというところが担当なんで、まあまあ、寺本さんが、書籍チームのリーダーですけども、当時は担当のが森金さんという人だったんですよね。いつもメルマガが、ダイレクト出版の森金ですみたいな感じで、それ僕個人的に素朴な科目の感じで結構スーパーヒットで、その森金さんのしゃべり口を使ってセールスレターを書いたこともあるほど、結構僕はハマってました。まあその森金さんから、まあ、2000万円超えてるっていうふうに聞きましたね。1万8000円の本が2000万っていうのはなかなか面白いなと思いますよね。そんなに売れるんだと思いましたね。で、あとはこれ、25日に紹介したのがコンサルタント企業成功法則されて、まあ、これ結構ね、皆さん見ててくれると嬉しいんですけどね、生のもの。オリジナルコピーがこれでした。長い間で使われてきたこのセールスレターのペルソナは枯渇してるだろうっていう仮説があったんです。つまりこれは、コンサルタントになりたい人いませんかっていうセールスレターですね、これは。で、僕はこれを使いました。コンサルタントになりたい人いませんかっていうような呼びかけでやってきたって言葉、長年使われたんで、多分2年とか3年とか。ってことは、あ、こんばんは、よろしくお願いします。ってことはですね、コンサルタントになりたい人はもうすでに、そのハウスリストの中にいないんじゃないかと思ったんですよ。要は、直接的にもコンサルタントになりたくて、ダイレクト出版のハウスリストに登録してる人っていうのは、枯渇してるんじゃないかと思ったんですよね。だから、コンサルタントになることによって、成し遂げられる結果、多分それは、時間とか場所の自由っていうのを僕は考えて、これを得るために、こういう選択肢がありますよっていう提案をするセールスレターを作ろうと思ったんですよ。つまり、コンサルタントっていう言葉を知っていようと知らなくても、この結果が欲しければ、あなたはこの本を買うべきですっていうレターに作ろうと思ったんですよね。だから、ピアノのコピー、ストーリーを使いました。だから、この、実は会社を辞めたんだ。僕が伝えるとみんな笑った。しかし、僕が話し続けると、いつの間にか笑いは点々点であって、この1ページ、どこでもコンサルタントの言葉登場しないんですよ。でもこの本は、このレターは実は結構売れまして、これも後でまた言うと思うんで。田園都市線で40分ぐらいで書いたんですよね。下書きは iPhone 使ってピーンと来たんで、おー、これだーと思って。で、これもちょっと説明すると、アプレンティンっていうのは、セールスレターを採用してもらうためには、寺本さん、ダイレクト出版のまずゴーサインが出ないと採用されませんね。その上で、ダイレクト出版の読み手、エンドユーザーさんがこのレターを見て買わないという意味がないわけですよ。だから僕らライター、セールスレターを書く側にとっては、クライアント、お金を僕らに支払ってくれる人と、実際に読み手、二つありますよって話なんですよ。多くの人はこっちしか見てない。読み手しか見てないんですよ。だから、ダイレクト出版のことを、ないがしろにしてしまって、彼らはこっちの方がいいって言ってるのに、それを無視して、読み手を自分の思い込みで設定してしまって、売れないレターを作ってしまうという方がいらっしゃいました。でもそうじゃないんですよ。必ず2つあるんです。クライアントと読み手。両方満足させないと、僕らの仕事は成立しないんです。だから、お客さんは2人いるっていう戦術を僕は使ってました。で、結果、コンサルタントの工事も最初に登場しないレターだったんだけども、僕の書いたレターは 8% の制約です。だから10人、100人読んだら8人買う。で、他のレター、オリジナルの、今まで使われたレターは 6.39%。だから100人読んだら 6.39 人が買うって話ですよね。100人単位だとそんな大した数字じゃないけど、1万人単位、10万人単位。で、ある出版さんのクライアント、ハウスリストは12万人ですね。10万人っていうリストで見たらどうですか？結構な差になりますよね。 もちろん10万人が全員が全員読むわけじゃないですよ。例えばの話で。でも1万人でもいいです。1万人が、1万人のリストが全員この本を読むとしたら、やっぱ全然違いますよね。1% 違ったら。そういうもんです。だからカセットスワイプファイルの勝利ということで、これはちょっと紹介しました。でまあ、実際これもちょっと何回も紹介して恐縮なんですけども、寺本さんが当時アプレンティスをやってる間にこんなブログを書いてたんですよね。ここに URL が書いてあるんで、もしよかったら見てほしいなと思うんですけど、である出版社内の制作ライターを打ち負かし続け、社内の制作ライターの心を折り続け、かっこ笑い、そのおかげで仕事が舞い込みすぎるという売れっ子制作ライターになった王さん、これは僕ですね。改めて数え直してみたつもりじゃないんだけど、ちょっとフォルダを整理してみたら、多分1年間で70本から100本ぐらい多分書いてるなって感じがありましたね。なかなかちょっと変なクレイジーな数字かもしれないですね。セールスレターだけじゃないですけど。はい。で、どうすればレジオならセールスライティングを学べるか。これが一番ポイントなんですけども、まず、何のために学ぶかが大事。だ動詞の部分ですよね。動機の部分。だから、このチャットで送ってくれますかっていうのが、なんでレジと、あ、ごめんなさい。なんで時間と場所と、仕事を選べるスキルを手にしたいんですか。この答えが漠然とでもいいんですけど、できるだけ明確に自分の主張として、僕のその子供からちゃんとお父さんとして見られたいみたいな、そういう心の叫び的なものがない限り、なかなか学ぶ動機にはなりませんよって話なんですよ。で、その上で誰に学ぶかが大切です。例えば、ダイレクト出版で活躍したいんだったら、ダイレクト出版で学んだ方がいいですよね。そういう話です。で、実践で書き続けてるか。これがなかなか皆さんできないと。実践で。できれば、制約率が出るところで。制約率とか、いくら売り上げたことが分かるところで書かないと、自分が書いたものがどれだけ貢献するかって分からないんですよ。分からないから、書いたとしても自信にならないんです、いわゆる。自信というのは、他者から評価されて自信になるわけですよね。自分で、あ、俺ってすごいって自信にならないでしょうね。それはまあ、僕はそういうタイプ。好きな方ですけど、まあ、ちょっとまあ勘違いやろうみたいな感じですけど、好きではあるんですけど、自信というのは誰かから認められて、誰かから評価されて、客観的な指標が目の前に登場して初めて自信につながるんですよ。これは僕の考えですよ。だから制作率とかいくら売り上げたってことが分かる環境で書き続けないと自信にはつながらないんですよ。もっと言っちゃうと、レジを鳴らすかどうかってわからないじゃないですか。でも僕らの存在意義っていうのは、レジ鳴らせるかどうかですよね。クライアントのために。あとは自分自身のサービスのために。レジを鳴らすということが、客観的にわかる環境で書き続ける。これが大切です。だから僕はああいう結果を出してきたって話ですよね。で、参考までに、もしセールスライティングで人生の操縦感を握るんだったら、こういう順番でやってくれると思いますよ。僕だったらですよ。まずはライティングを受け負いで始める。まあ、クラウドワーク使ってもいいし、僕みたいにダル出版のところのセミナーとかに参加して、契約にこぎつけてもいいです。で、どこまでこれやればいいかっていうと、仕事を自分で選べるようになるため。自分で仕事を選べるようにななるため、もしくは向こうから仕事がたくさん舞い込んでくるようになるまで。まあ、これはあんまりちょっとどうかなと思うけど、断らざるを得ないほど仕事が舞い込んでくるようであれば、僕はこのライティング系を卒業してもいいと思う。なんでかっていうと、それだけのスキルがもうありますよねっていう話なんですよ。だから、たとえ、今すぐ仕事が全部なくなったとしても、セールスライティングのスキルを求めている方って実はたくさんいらっしゃるので、そこに行って仕事をいただけばすぐ書けますよね。レジ鳴らせますよね。お金入りますよね。いくらでもこう復活でできるんですよ。まあ復活っていくかどうかでもわからないけど、いくらでもこうなんかこう、またやっていくことができるので。だけど、レジ鳴らさないとそういうことがわかんないじゃないですか。あ、書けば大丈夫っていうふうに。そういう安心感が欲しいんだ。お守りのもんですよね。だから、お守りのようなレジを鳴らせるセールスライティングが身についたっていうふうに、客観的に分かるようになるまでは、請負でやった方が僕はいいと思います。で、その次。 しんどいんですよ。それやっていくと。来る気も来る気も確実に作らなきゃいけないんで、時間はないですね。場所の自由はある意味あるかもしれないけど、あんまり時間はないですよね。例えば僕みたいに、電車の、駅の郵便ポストをテーブル代わりにして、セールスレターを書いちゃうとか、メルマガ書いちゃうって人だったらいいかもしれないけど、あんまりそういう人いないですよね。ちょっとこれびっくりされたんだけど、本当にどこでも書いてるんですよって話になってびっくりされたんだけど、僕にとってそれは当たり前なんだけど、飛行機とかも、僕はやっぱり、レター書きますよね。レターとかメルマガとか。でも人によっては、それができないって場合ってあるじゃないですか。だから、時間と場所がどんどんなくなっているんですよ。仕事をすればするほど勢いで。だから、次のステップは、成果報酬、プロジェクト型の仕事をしていくこと。いわゆるプロモーションとかですよね。要は、一本書いていくらじゃなくて、書いたら、それが売り上げを上げ続ける限り、10% とか 20% とか 3%、30% とか、お金が入り続けるように契約をする仕事に変え、契約をする仕事に変えていくこと。そうすると、ちょっと心のゆとりができてくる。安心感。まあ、今週セールスライティングちょっと少なかったけど、あの仕事がちゃんと売り上げ上がってるから、ちゃんとお金入ってくるから安心だってなればいいですよ。で、心の余裕ができてくるんで。で、そしたら、自分と同じことができる、方々、多分来ると思うんですよ。小野さんみたいになりたいんですよ、みたいな。その人のために、講座とか、セミナーとか、コミュニティを運営するってやつですね。ただ、技術を伝えていく。考え方とか、そういう場を設けていると思う。その上で次は事業を作る。例えば僕だったらバンコク中心化生活 .com ってやるんですけど、自分自身で、まあ別にカフェ作るとか、コミュニティ、コワーキングスペースを作るとか何でもいいんですけど、そういう新しい事業を作っていくってことをプランに、事業プランに用意する。で、なんで事業プランにするといいかっていうと、1番、2番、3番の過程を通して、ライティングとプロモーションができるようになってますよね。ってことは、新しい何かを立ち上げるときに、セールスはもうできるわけですよ。だから、1番、2番、3番のコミュニティの人たちが増えていくと、この人たちに仕事を任せることができるようになってきますよね。事業を新しく生み出せば。で、最後の5番は、事業もそのコミュニティのメンバーに考えて作ってもらえるようにすると、自分は責任、お金を投資する。あとはマネジメント、経営する。お金の責任は自分が取る。だから好きにやってみなさい、みたいな。そういうふうになってきますよね。だこういう順番で僕はやっていくといいんじゃないかなって思ってます。あくまでも参考までに、これは。僕の考えです。僕の経験から。まあ、機会があればまたお話したいと思いますけど。まあ、やっぱりすごい勉強になりますね。はい。で、お待ちかね、特別編ですね。ジーン・シュワルトの3の気づきレベルをスワイプパイレキメに活用するということでやってきます。で、今までですね、一応僕はこの話って24日とか25日 の, ウェビナーでも若干話をしてるんですけども、ちょっと体系的にまとめたので、ちょっとご覧くださればと思います。なのにこれ協力してくださったのは、今日これ参加しないんですけども、新田くんというですね、僕の講座に参加していた、人でもあり、僕の、カットの部下でもあります。彼が、トーク主なので、英語はすごい得意だったんですよ。だからちょっと僕が、自分で意訳できないところ、グレートリードっていう本を読んで、意訳できないところと彼に協力してもらって、意訳したところもあるので、時折協力新田君で出てきますけど、その新田君っていうのはその僕の、知り合いというふうにお考えください。で、まずこれ。これスタートアップガイド第2章にもですね、乗っけてある図をそのまま持ってきたんですけども、基本的にこれがですね、皆さん活用できるようになると、セールスレターを書くとき、リードを決めるとき、もっと言うとスワップアールを決めるときですね、非常に役に立ちます。あとは、僕と一緒に仕事をするときに、この、考え方を知っておいてもらえると、話がすごい早いんですよ。なんでかっていうと、今回、例えばこんな会話があるんですよ。で、小野さん、このフロントエンドに対してバックエンドは、セミナーを売ろうと思いますと、セミナーという講座を売ろうと思いますと、でその講座は100万円ですと、で100万円なんですけど、今まで過去に、この同様の講座を買ってくれた方々がこのリストにはいますと、だから今回レターはオファーリードでいきます。こんな会話ができるんですよね。まあ、今、ごめんなさい。それを説明した、説明する時間はちょっとあれなので。まあ、そういう要は会話をするときに、早いので、言葉をやっぱり共有するって僕すごい大事だなって考えていて。 だもしもだから僕という人に何かする機会があれば、この言葉をぜひ知っておいていただけると。あとは自分で身につけておいてもらえると、僕自身嬉しいです。多分皆さんにとっても役立つと思います。これはセオリーなんで、ぜひ役立ってください。ではちょっと説明を加えていきます。あ、第2章はこれね、ちょっとこれ印刷してますけど、第2章、セールスレター、ライティング、スタートアップガイド。この10ページ目に、ちょっと登場するんですけど、あの一連を通してこれですね、僕の今まで書いてきた、レターをですね、ちょっとアレンジして作ってるものなので、これ読むだけでも結構今まで僕はどんなレター書いてきたかちょっと分かるかと思います。で、機会があれば。あと、新しく買ってくださった方もいらっしゃるんで、ありがとうございます。これ多分1500円、まあ、自分で言う話じゃないですけど、1500円の価値があればいいなと思いますね、1章と2章で。まあ、3章も書いてます。またいずれ。はい。で、認諾に協力してもらった結果、こういうふうにちょっと改めて、お伝えしたいと思います。ですね、気づきレベル、最も気づいてるか、全然気づいてないか。何に気づいてるかっていうと、自分の悩みとか不安とか、得たい結果です。それに対して気づいてるか気づいてないかっていう話なんですけど、モーストアウェア、最も気づいてる人っていうのはこんな人なんですよ。顧客は商品に関する知識を十分に持っていて、あとはもう金額を知りたいだけなんです。これアップルの場合そうですよね。行列を作るような。例えば iPhone X でも出たんでしたっけ？ X とかあれば。なんていうかわかんないですけど、僕ね、本当に実は、ごめんなさい、今さ、よく誤解する人がいるんですけど、僕は別に Apple とか iPhone のファンじゃないんですよ。スティーブ・ジョブズのファンなの。だから iPhone が今10なのか X なのかっていうのはわかりません。だから、そんな僕は Apple のファンじゃないんです。だから、Apple の製品が出たとしても、小野さん Apple 好きだから、誤解すると、小野さんモーターベアですよねって言うのに違いますよ。スティーブ・ジョブズにとっては、スティーブ・ジョブズのモーターベアではあるけども、アップルのモーターベアではないんです、実は。まあ、ちょっと今なんか変な、ちょっとムッキーになって話しちゃいましたけど。アップルのファンとかこれですね。だからもうこの人たちは、金額は知りたいんですよ。いつ発売されて、場所がどこで、金額いくらなのって話。だからよく言われてるのが、例えば AKB48 のファンなんかもそうですよね。いつ発売するかって知りたいですよね。もうすでに金額は大体分かってしまってるんで。あとは特典が知りたいですよね。だから、この人たちにとっては、いわゆるオファーをもう一直線に伝えた方がいいんですよ。直接的に。だからオファーリードっていうふうになってますね。彼らにとってよく使うリードが。だから、いわゆるフロントエンドとバックエンドで言うんだったら、バックエンドのサービスをセールするときは、オファーリードを使います。さっき僕がちょっと、特攻で話したエピソードがありますけど、バックエンドセールスを売るときにオファーレート使うと思いますみたいな。じゃあ、バックエンドのレターが短めになるっていうのはそういう理由なんですよ。オファーレートだから、基本的には。で、なんでオファーレートにする必要があるのかっていうと、もう、その商品を一回、僕とかその誰かのサービスをすでに買っていて、そこのファンなので、ファンの方に対して、わざわざストーリー使って、二人の男の話とか、ピアノのコピーとかを使うまでもなく、もう金額をポンと提示すれば買っちゃう状態なので、まだまだ長く書く必要ないですよね。セールスコピーはミニスカート理論ですよ。大事なところが隠れる程度に長ければ十分。だからそれはペルソナによって変わるんです。もっと言っちゃうと、ペルソナの気づきレベルによって、ミニスカートの長さは変わってきます。で、プロダクトアベア。顧客はあなたが何を売ってるかをもうすでに知っている。けれども、それが自分にふさわしいかを見極めてるんですよ。だから多分、お試しだけやってみたけど、お金は払ってない。購入しないってそう言いますよね。だからこういうそうですよね。じゃあ、この人たちって何を求めてるのかっていうと、信頼。あなたが信頼できるのかを知りたいわけですよね。だこういう情報を提案することが大事。で、ソリューションアイデア。望む結果、お客さんが望む結果ははっきりしてるんだけども、あなたの商品がその結果を実現してくれることをそもそも知らない。でもこういうのありますよね。お腹は空いてるんだけども、レストランで何を注文していいか分かんない場合ってありますよね。例えばコンビニエンスストアに行った時に、確かにお腹は空いてるんだけど、ヨーグルトでいいのか、ゼリーがいいのか、それともおにぎりがいいのか、がっつりとカツカレーにしちゃおうかみたいな。 悩むときって あると思うんですよ。なんかいたずらに時間を費やしてしまうとき。だからこういうタイプ。で、この時に必要なのは、比較。何と、他と比較することが多分必要なそうなんですよね。比べるものを出してあげることによって、これはこういうメリットがあるけど、こういうデメリットがある。こっちはこういうメリットがあるけど、こういうデメリットがある。そういうふうに比べることが必要なそうなんですよ。ここは。で、僕ら、セールスレターを書くときに、僕らの腕が問われるのは、基本的にはソリューションアウェアから下です。プログラムアウェアの層とアンアウェアの層。もうモーストアウェアとかプロダクトアウェアっていうのは、課題がはっきりするんで、もうオファーが知りたい。もしくは信頼できるのかどうか知りたいですよね。これをポンって見せてあげればいいわけですよ。だから、そんなに僕らの腕は問われない。だから、フロントエンドとバックエンド、どっちがベテラン書くかっていうと、フロントエンドって言われてますね。それはそういう理由です。フロントエンドっていうのは、ソリューションアウェアとか、プログラムアウェアとか、アンアウェアとか、そういう層が、見るからです。そういうふうに説明できるわけですよ。これを知ると。で、プログラムアウェアはどういうことかっていうと、自分が抱えてる問題は気づいてるんですよ。悩みとか課題には気づいてる。欲求にも気づいてる。だけど、解決策がそもそも存在することを知らない。たまになんか口癖で、ああ、なんか俺今なんかもう振られちゃって悩んでるんだけど、どうしていいかわかんないよ、みたいな。ちょっといらっしゃいますよね。まあ、あんな感じ。まあ、本当は、いや、新しい彼女を作ればいいんじゃないとかね。まあ、そういう話でもあるんですけど、要は、解決策に気づいてない人たち、悩みには気づいてるんだけど、寂しいとかっていう、悩みには気づいてるんだけど、寂しさをどう解決できるのかを知らない人たちって言いますよね。これが、プログラムアイデア。で、この人たちに対して、これいくらで買えますかって言ったら買わないですよね。いや、そんな怪しいみたいな。だから、モンスターアウェアに響くレターってのは、プログラムアウェアとか、ソリューションアウェアには響かない可能性が非常に高いんですよ。もちろん響く可能性もありますよ。で、最後、アンアウェア。悩みにも解決先に気がついてない。だけど、それは持ってるんですよ。潜在的に。気づいてないだけ。だから僕らの仕事は気づかせてあげること。例えば将来に対する不満とかね、ありますよね。今はいいけど、1年後同じ給料をもらうことができるんだろうか。1年後同じ給料を夢見ていて、給料を維持できた人は実は何パーセントしか満たないって気づいてますかみたいな感じで。悩みに気づかせてあげる。まあやりすぎは良くないですけどね。まあこんな形で、改めて言い直すと、5つの気づきレベルのを人種ワルツはこういうふうに分類してるんですよ。人種ワルツ、またマイケル・マスターソン曰く、気づくレベルが高いほど直接的なアプローチが有効。モーストアウェアに行けば行くほど直接的、ダイレクトな訴求、オファーとか、証拠とかを提示するといいですよって話。だけど、気づきレベルが低いんだったら、そもそも、その商品とかサービスが欲しいかどうかも分かってないわけだから、間接的に気づかせてあげる必要がありますよって話なんですよ。この図で言うと、ソリューションアイウェアとか、プログラムアイウェアとか、アンアウェアっていうのは、気づきレベルが低いから、間接的なアプローチが有効なんです。だから、いわゆるオファーリードでさっき言いましたけど、オファーリードっていうのは、オファーをヘッドラインにも出しちゃうんですよ。これをいくらで買えませんか？何月何日に発売されて、東京で開催されるセミナーにいくらで来ませんか？これオファーリードですよね。だけど、これは気づきレベルがはっきりしている人たち向けの、セールスレターになるので、悩みに気づいてない人に、何月何日東京でいくらで来ませんかって言っても、ポカンとしちゃいますよね。だからこそ、間接的に、このセミナーがあなたにとってどう役に立つんですよってことを、示すことから始めなきゃいけないわけですよ。だから、例えば、ピアノの前に座ると、みんな笑った。しかし、てんてんてんみたいな、ありますよね。人はストーリーが好きだから、それを見ると、別に悩みは何もなくても、見たいって気持ちになりますよね。みんながみんなじゃないですけど、多くの人は。だから、そこから始めて、そのセミナーにつなげてあげる。間接的なアプローチが融合でったらしいんだな。これは、インタクの協力と、あとは、画像はグレードリーズから。ちょっとお借りしました。で、これケーススタディなんですけど、じゃあ実際僕は実際どうやったかって話ですよね。なぜ影響力の科学っていう本、冒頭に登場しましたね。1万8000、2000万円ぐらい売れてるだろうっていうことですね。あなたは半年で50万ドル稼ぐ勇気がありますかの、スワイプあるを僕は選択したのか。というと、まずこれはですね、ハウスリスト向けなんですよ。ダイル出版の12万の。で、 だから最初思ったんですよ。ハンスリストだから、オーバーリードとか直接的なアプローチでもいけるんじゃないかってこと。つまり、買ったことがある人が多いだろうと僕は思ったんで。もちろん買ってないと思いますよ。でも大体買ったらあそこのリストに登録されるじゃないですか。多分皆さんも代理出版のメルマガが届いてる人は届いてらっしゃると思うんですけど。